ございます。5時になりました。目覚ましラジオ5時です。朝一番、鈴木としみつです。7月11日の金曜日です。今朝もおかわりありませんか。11日です。震災から3年と4ヶ月ですね。目覚ましラジオの11日を中心にした震災をテーマにした放送、昨日今日と仙台市若林区は中央市民センターがまとめた被災者の証言、語り継ぐ震災の記憶、ここからご紹介しています。昨日はかつて住んでいた若林のその昔の住所から離れて太白区のアパート暮らしをしている方の話、今度当時の仲間に会ったら気軽に声をかけられるかなという心配、そして避難所でのこと、身近な人を亡くした人への言葉ほど無意味なものはないと感じたという大友康子さんのお話をしておりました。その続きからご紹介します。若林区の井戸の大友康子さん70歳。私はあの時ほど言葉なんていらないと思ったことはありません。家族を亡くした人にかける言葉はなかなかないですよね。口に出してもかえって白々しくて、言葉ってこんなに無意味なものかなってつくづく思いました。かける言葉ないんですよ。なかなか家族が見つからない方にはそばにいて手を握ったり、膝に手を置いたり、肩に手を当てたりしているとお互いぬくもりを感じますよね。それだけで気持ちが通じるような気がしてしまいました。そして遺体が見つかればよかった、よくはないんですけど、とにかくよかったって気になりました。普段ならありえないけど、家族を亡くしたよその家の旦那さんと肩を抱き合ったりして泣いたり悲しんだりしていました。その時の自然な気持ちで、そして態度だったんですね。他の地区の顔見知りの人にも泣きつかれたりして、本当になんて言ったらいいのか。避難所では段ボールの仕切りがあったんですが、私たちは皆顔見知りだったから使いませんでした。でも避難所ではいろいろなことがありました。脳梗塞で車椅子になった女性の方がいらして、武道館の和式のトイレが大変だったんですね。みんなで支えてあげるんですが見ていられなくて、少し先にある包括支援センターに相談に行きました。すると次の日入れる施設を探してきてくれました。ところが本人は行かないって言うんです。みんなと離れたくないって言うんですね。息子さんが一人いらしたんですが、たまりかねて大きな声で怒鳴りつけたんです。そうしたら彼女はポロポロと涙を流して大声で泣いたのね。今までこらえていたものが涙になって一気に流れ出したんでしょうね。午後になったら行くって言って、車が迎えに来た時にはニコニコ側で、安子さん行ってくっかねって言ってくれたの。その時はあれでよかったんだろうかと思いましたけどね。今は施設から出て息子さんと新井の仮設住宅に入っています。2ヶ月半ぐらいしてから家のあったところに行ってみると、その道すがらの田んぼの中に我が家のものがいろいろありました。洋服などは泥の中で切れたり色も変わったような状態でしたが、その中に買ったばかりの新しい布団がしっかりビニール袋のまま汚れずにあったんですね。明日車で取りに来ようと思って帰ったんですが、次の日行ったら何もありませんでした。タンスの引き出しの中も空っぽでした。うちのトラックのダッシュボードを開けたら車検証から何から全部空でした。何一つありませんでした。ガソリンが抜き取られた車も随分ありました。どんな風にしたんだか分かりませんが、水も引かないうちに抜いていったんでしょうかね。他にも嫌な話いろいろと聞きました。津波の後、息子が自宅を見に来て真っ先に言ったのは、母さん、俺はもうここには住まないよということでした。ここはもう子供を育てる環境じゃないって。 代わって若林区井戸菊池優子さん50歳、亡くなった方々の無念の思いを感じながら暮らしていますというお話です。自分もあの黒い塊の中に入って死ぬんだろうなと思ってたんですけど、でも娘が隣にいたんですね。17歳の娘がすごくかわいそうになってしまって、なんで17歳で命を落とさなきゃならないんだろうって、娘にごめんねとか生まれてきてくれてありがとうとか夢中で言いました。それぐらいの時間はあったんです。ばあちゃんは何もない押し入れの中で何万ダブ何万ダブって拝んでる。じいちゃんは屋根に登ってわーわー騒いでいる。私はその時この子だけは助けなきゃいけないと思って、あんたはスイミング習ってるから泳げるから、母さんとばあちゃんは多分無理だろうから、何か大きなものに捕まるなんかがして絶対助かりなさいよって言っていました。津波に飲まれて壊されたものが流れてくるのがもうこのベランダから見えるんです。近所のお宅の屋根が壊れてうちの前をパーッと流れていく。もう目の前の家はほとんど壊されて、たくさん並んでいた家のどこが残っているのかポツンポツンとしか見えなくなって、庭にあった私の車もじいちゃんの車もどんどん流されて、助けてっていう声が聞こえたんだけど、どこから聞こえてくるのかわからない。誰もつけるはずがないのに方向指示器をつけて流されていく車もありました。バシャバシャバシャって何かが動いている。人じゃないのかなと思ったけれど、遠くなので助けることもできなくて、とにかく頑張れ頑張れって叫ぶだけでした。気づいた時に庭先がダーッと濁流になっていろんなものが浮いていました。波の勢いがなくなったんです。あ、もしかしたらこれは助かったかもしれないって思っていました。少し波が収まったら急に寒くなりました。それでじいちゃんが何か探してくるって言って階段を降りて使えそうなものを探しに行きました。1階は津波の水がまだ1メートルぐらいはありました。冷蔵庫が傾いて中からソーセージ、ブルーベリージャム、牛乳、乾パン、あとラジオが上に置いてあったんで流されずに済んだ。ベッドは浮いたので助かって、布団もあってそれを夜のために持ってきてくれました。じいちゃんが仏壇からろうそくを何本か持ってきてくれたんで、なんとか夜を過ごせました。ろうそくを真ん中に立てて4人で2階の何もないところに座って夜明けを待っていました。そのうち娘が、今まで悪い子でごめんなさいなんて言い出したんです。じいちゃんが、そんなことない、とにかくここで助かったんだからなんとか頑張るべって励ましたのです。
おはようございます。最瞬間制約所です。昨晩ゆっくり眠れましたか？針に触れたようなチクチクした痛みが走って眠れない、眠りを脈打つような痛みが邪魔をする、痛くて寝返りが打てないとか、そんな辛い症状で眠れなかった方に通算湯です。通算湯は5つの生薬の力を独自に処方した漢方に学んだ薬品です。腰の痛みや神経痛などを徐々に和らげます。無料の宿薬をお届けしますよ。お申し込みはフリーダイヤル0120-305-305 305-305 です。朝8時から夜10時まで。通算湯は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。
藤岡弘、ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう。
お電話は 03-3541-2811 日本広告審査機構。
ジャロー。